はい、お疲れ様です、児玉です。対談もですね、3話目が終わりましてですね、なんて言うんでしょうか、1話目についていたようなですね、コメントからかなりですね、皆さんのこうレベルが上がっているなと、いうふうに思っております。1話目とかですね、なんかまだ半信半疑ですとか、そうですね、なんか早く稼ぎ方教えろとか、あとはこんな対談意味がねえとか時間の無駄とか、まあ、そういうコメントがあったんですけれども、まあ、そのような方はですね、おそらく2話目以降見られていないのかなと。でここまで、見ている方っていうのは、まあ、やはりね、僕らの、対談の中からこう重要なね、こうエッセンスを得ていっているなと、コメントを見てすごく思います。で僕も対談の中で何の意味もなくですね、だらだら話しているつもりもなく、気づかれている方もいらっしゃると思うんですけれども、こういう部分が、みんなの役に立つかなというところだったり、あ、ここがその稼ぎのポイントになるなとか、ここがビジネスの肝だなとか、もちろんそのノウハウ面だったりマインド面だったり、そういうところを、引っ張ってきておりますので、そこをね、感じ取っていただければとても嬉しいなというふうに思っております。ではですね、今回もいただいているコメントからですね、いくつかこう読ませていただいて、まあまあ思うところといいますか、私の一言を送らせていただきたいなというふうに思います。まずはこちらですね、皆さんの持つ雰囲気に魅了され動画を見るのを日々楽しみにしています。メンタークラブの方々が人生をかけてトライした覚悟やその取り組み姿勢にとても感銘を受けました。そして児玉さんがそれに応えるプレッシャーがあるというのが意外というか新たな視点でした。自分がコンサルする側の立場に立てば当たり前ではあるのですが、その視点はありませんでした。やってみないことには分からないこともたくさんあるのだと思いますが、お話しされていることから一つでも学び自分の行動につなげていきたいと思います、ですね。素敵なコメントです。やっぱりね、僕はそのメンタークラブというのを、まあ、やっていて、金額が金額ですからね、まあ、言っちゃえば僕はメール一通で300万とか500万とか稼げちゃうわけですよ、生放送とか、下に何千万とか1日で稼げますし、ですからなんていうのかな、メンタークラブの価格が、こいつからそのお金をねいっぱいもらって、稼いでやろうということはあまり考えていないというか、例えばまあ募集をねかけた時に、僕はその書類選考やって、でその後面接やって、それでまあこいつは自分の指導に耐えうる人間だなというのを見てコンサル受けますので、お金をね持ってきて受けさせてくださいって来ても、無理っぽければ断るわけですよ。まあね、売り上げが欲しかったら全部取りますよ。第2期の時とか確か30人ぐらい、面接したんですね。もっとかな、30人ちょっと、36人とかだったと思うんですよ。でまあそれ全部ね、コンサル受けてたらまあ1億円だと思うんですけれども、僕は別にそういうところに興味がなくて、いやまあ別にね、ビジネスとして半年間の指導で300万円というのは、僕が今持っているそのマネタイズの方法からしたら、まあ、全然ね、効率的ではないわけです。で、まあ、ただやるからにはまあ、それ相応の、ね、金額をいただきますし、それをいただいた、ね、僕の責任っていうところ、あと払った人の覚悟、ここなんですよね、一番ポイントとして大きいのは。ですからそのね、お金を、ね、皆さんどうやって用意してきたかっていうね話を聞くと、かなりそれぞれドラマがある、ものになる。もう友達からお金借りたりとか、それこそ定期というか金融商品を解約したりだとか、みんな、ね、必死に、ね、お金を作って、まあ、そこからもうすでに始まっていますからね、人生が変わるっていうのは、まあ、そういうところをね、すべてこうなんていうのかな、僕も分かってますし、相手に対してもそういう姿勢でね、頑張っていただきたいなというところなんですよ、このメンタークラブっていうのは。で僕は彼らが成長して稼いでくれる、で、世間に対してというか社会に対して影響力を持っていく、どんどん持っていくっていうのが見ていて楽しいと、まあ、そういうところでございます。続いて 気合が入る話ありがとうございます。P が気になりますが次回も楽しみにしてます。この P がね、いや編集上手ですね、まあ、弊社の社員なんですけれども、いいところで P を入れて次回に続くっていうね、ような感じにしてくださっていてね、まあ、素晴らしいなと、ありがとうございますというところでございます。続いて、皆さん死ぬほど取り組まれた時期があったんですね。人生変えるにはそれぐらいしないとダメですね、勉強になりましたということでね。そうなんですよ、結局今までの自分の範疇の頑張りだったら、今までの、なんつうのかな、こうちょっといいぐらいなんですよね。ではっきり言って劇的に人生を変えるっていうのは今までの人生の延長線上にないんですよ。全く違うことをしないと全く違う人生ってなってなくて、そうすると死ぬほど取り組む必要があるわけですよ、ね、なので、全員が全員やってます、ね、まあ、もちろんね世の中にはなんとかするだけで稼げるみたいないっぱいもちろんありますけど、まあ、大体嘘なんで、まあ彼らはやっぱそういうの惹かれないわけですよね。いやいや、なわけねえだろうと、やるもんだよと、人生変えるにはというところが分かっていますので、まあ、これをね聞いているあなたもそれを分かってくれればいいなというふうに思います。続いて、小玉さんは皆が話せるように気を配っていらっしゃることに今回は特に感じました。名前も覚えて個性も分かってきました。坂本先生はメルマガや動画で見てましたから親近感がありますし、最初からあの書き方が自分に合うと思って先生のを学んでいましたから、やはり一番気が合いそうです。それから小玉さんも私の友人と顔も仕草もそっくりで、その人はいい人でした。はい、ありがとうございます。小玉さんも全く同じですと、知り合いになれば小玉さんの方からいろいろと声をかけてくれそうな気がしますと。セミナーの金額が異常に高いので、それはどうしてなのか、またそれを払ってでも入るそのことの価値も徐々に分かってくるかどうか不明ですが、今後を期待ということで、ね、まあ、そうですね、やっぱりそのさっきも言ったんですけれども、やはりその動画を見てくださっている方にですね、学びとなるようなものをですね引き出していこうと考えておりますし、まあ、この今回の、ね、目的の一つであります彼らのことをね多くの人に知ってもらいたいっていうところもあるので、全員がね全員ちゃんとこう目立つというか、全員が主役のシーンがあるように、やっておりますので、まあ、そこをねなんか汲み取っていただいているのが嬉しいなというふうに思います。まあ僕のセミナーは高くないですよ、別に3000円とか5000円とか1万円とかやってますし、コンサルティングが高いってだけです。個別のコンサルティングが高い、単純に、手間がかかる、うん、っていうことです。で僕はもっと簡単に、もっとたくさん稼ぐマネタイズの手法をいっぱい持ってますので、それからしてこうべったりに半年間指導して300万円500万円というのは僕にとっては何ら高額ではないんですよ。美味しい仕事ではないんですね。この間も、半日で1億円とかの売り上げを作ったりしましたし、ただ、まあ、さっきも言いましたね、その理由というところは、まあ、そういうことですよ、まあ、覚悟であったりだとか、まあ、僕の覚悟もありますし、一人の人からそのお金をもらうというかね、でその人たちがどうやってお金を作ってきたのかっていうのも分かってますし、でまあそれに応えなきゃいけないで、払った方の活動もできてますしっていうことですね。はい、続いて、今回も楽しい動画をありがとうございました。こうしてコンサル生の方々と一緒に笑えるのは限界を超えたところまで一緒に必死で追い込んだからなんだと思います。一緒の間に全てをかけて挑戦する気持ちを持ってビジネスに取り組む姿勢が大切だと改めて思い知らされました。次回の動画も楽しみにしています。なんかすげえ文章上手ですね、この方は。こうコンパクトに、重要なことを、ね、まとめられて素敵だなと思いますね。発信とかされてるんですかね、発信してないんだから、した方がいいと思いますよ。文章上手です、はい。行きましょうか。このメールを見ていつも思いますが、さすがにこの面の指導者的な実績を挙げられている方は違いますと感じております。今後もさらに楽しみです、よろしくお願いいたしますと。そうですね、結局その僕らの教え子たち、教え子たちっていうとね、なんかこう調子に乗ってるような感じですよね。あれですか、クライアントにしましょうねまあどっちでもいいですか。まあ彼らもう全員がね指導者としての立場で今やっておりますので、僕のねちゃんと結果を出させるっていうところとか責任感であるとか、あとは行動させるっていうところですよね。そこに対してはね全員がそういうねマインド持ってますので、 まあ、もしねこの中で、あ、この人から学んでみたいなというのがあったら、ぜひぜひこうね、門を叩いていただきたいなというふうに思いますね。はい、続いて、3話の動画公開ありがとうございます。成功者の方の基準値の高さにただただ圧倒いたしました。死ぬ気で取り組まないと人生は変えられない。自分の活動量では変わらないと思いました。集中の仕方も皆さんそれぞれで、児玉さんの脳の凄さに驚きました。次回の動画も楽しみにしていますと、ね、そうですね、まあ、だからねやっぱりこれがね伝わったら世の中変わるなっていうのは、お金を稼いでる人がどれだけ猛烈に仕事をしているのか、これをね知ったら世の中変わると思いますね。ああこれだけやんなきゃいけないんだと、みんな知らないんですよ。あいつら楽して稼いでんだろうとか、まあ、あいつ能力高いからねとかっていうところに逃げてるんですけども、違うんですよね。死ぬほどやってるんですよ。これ尋常じゃない仕事量をやってるんですよ。だからこれがね、もっと多くの人に伝わればね、いいなというふうに思いますし、それを見てね、あ、これだけやらなきゃいけないんだっていう人もいれば、いやそれは自分には無理だなっていう人もいろいろあると思うんですけれども、事実としてね、真実としてそれだけやらなきゃいけないんだよというところをね、こう言うことって大事だと思うんですよ。僕とか1日16時間ぐらい仕事してますからね今仕事趣味なんで仕事楽しんでいいんですけれども、これも仕事みたいなもんじゃないですか、こう喋ってるっていうのね、まあ、そういうのもすごく楽しいことなんで、いいと思うんですけれども、まあ、それだけね、やっているんだということを、ね、僕は声を大にして言いたいですね。成果出してる人みんなめちゃくちゃ仕事してますんでっていうことですね。はい、で続いて 僕の脳はねなんかおかしいですね。何なんだろうな、でも便利だと思いますはい、今回も面白く視聴いたしました。ありがとうございます。ふんどしで海で泳ぐのは面白いですね。40度の熱があって入院を勧められてもセミナーを優先した坂本先生のガッツに驚きました。いや坂本先生すごいです。何かを成し遂げようとするこの力というかスピードというかね、これはね多分尋常じゃない、すごい。だって、まあ、書道家として活動するときに、まあ、何が一番すごかったかというと、まだね僕とその連絡を取ってコンサルも受ける前に、まあ、書道家として頑張っていることにしました。ごメッセージもらってね、もう高校辞めました、高校教師辞めましたと。でまだあれですよ、何にもやれてないときに、もういきなり高校辞めたんですよ。それはなんか高校に迷惑かけるからみたいな感じでね、いやその覚悟すごいなと思って、その覚悟は僕にもなんかサラリーマンじゃなかったので、それは素晴らしいなと。たださすがにね書道家でマネタイズするのってめちゃめちゃ難しいから、もう過去唯一ですね、僕から連絡させてもらって、いやコンサル受けろと大丈夫だからと、任せろ俺にと、いうような感じでね、まあ、今やね12月1月2月はどうなのか分かんないですけど、月収1000万超えてますからね、そういう世界ですよ。頑張ったらそういう世界があるんだよってことでございます。続いてこれいきましょうかね。2話3話続けてみました。とても興味深い話でした。この人の理念信念っていうのは何だろうというのを聞くのはその人の基本根幹を作るものだと思います。そこを知ることで自分と比べることにも通じるように感じました。児玉さんノリでやってきた、なんとなくやってきたにはびっくりしました。レールに乗ったら頑張るタイプなのでレールを乗り間違えない選択をしてきたのではないかと思いました。集中力についても様々でした。私と比較したりしました。児玉さんは様々なタイプがいても結果を出せるという信念があるというのが伝わります。そうですね、これもう、もう意地とかプライドの世界ですよね。もう結果出させないってちょっと恥ずかしいよねっていうところに入ってきますので、ね、教える仕事ですから結果出してもらわないとね。例えばほら学習塾で、東大合格者何名とかあるじゃないですか。あれ0名だったらシャレなんないじゃないですか。そういうところですよ本当。まあ、自分に対して もちろん相手に対してもありますし、でもノリでやってきたっていうのは、まあ、本当ノリなんですよ。ただなんかその時その時は一生懸命考えてますけどね、まあ、長期目線では考えてない。やべ就職だろ、ここに入ろう、でここに入るにはどうしたらいいかって一生懸命考えるし、やべ大学受験だな、どの辺がいいかな、この辺かな、じゃあまあ頑張んなきゃなみたいないうような感じです。だからまあレールに乗ったら頑張るタイプです。僕は本当に完全にそう、ただレール映るのはそんなに苦手得意じゃないかもしれないですね。今ね だいぶその、起業してそういうの臨機応変やらなきゃいけなくなったんで、上手になったかなとは思うんですけど、はい、 と楽しく拝見いたしました。集中力は皆さんいろいろ違うんですね、私は無音で夜中タイプです。コンサルの金額は中身があるので高い安いというのは大変失礼かと思いますが、皆さん決めた時どこを見て決めたのでしょうか。決めた理由ポイントはやはりそれぞれ違うのかなとかですね。それね、安い高いっていろいろありますよ。もちろんなんか、僕よりもすごい人でもっと安いね、実績ある人で安いコンサルフィーの人もいますし、僕よりもヘボヘボなのに僕よりも高い人とかもいますし、まあいろいろですね。本当これはもう相手がその価格で、いいだから何価格を提示する人とそれでいいという人がいるから成り立つものであって、だからしょっぽしょぼの人でもそれで成り立ってるから、まあ別にそれでいいんじゃないのかなというふうには思いますけどね、まあ見る目が必要かなというふうには思います。まあ最初の頃ってね、分かんないですし、いろんな情報もねないと思うんで、まあ、その人が全てに見えたりね、その人がほら他者との比較ができなかったりするので、まあ情報収集かなというふうに思いますよ。はい。で、続いて勉強になる動画を拝見させていただきありがとうございます。特に高額なコンサル料を言う方言わない方がいましたが、どちらも覚悟を決めてやったと感じました。やはり覚悟を決めてやるという気持ちが大事と改めて感じました。次回も楽しみにしていますと、まあ、その覚悟の量かなというふうに思うんですよ。まあ、メンタークラブの場合はそれこそもう根本的に人生を変えるぞというところでみんな来ていますので、ちょっと違うかなと思うんですよね。ネットビジネスを始めて、10万20万稼ぎたい50万稼ぎたいとかいうところじゃなくて、本当にもう人生をもう根本から変えてそれこそもう奥の仕事をやっていこうぜというところになるので、やはりそこはね、覚悟が必要ですよというね、ところですね。はい、続いて皆さんの覚悟や乗り越えてきたご経験にとても感銘を受けました。2015年にいろいろと失敗をしてマジでお金がないのですが、借金してでも児玉さんのコンサルを受けたい気持ちになっていますと。ちょっとやめた方がいいかなというふうに思いますね。やはりそのいろいろと失敗してマジでお金がないのですがっていうね、これはね言っちゃいけない、言っちゃいけないんですよ。それは確かにあったかもしれない、でもそこでね、それはここに書くべきではないことだと思いますしね、そこで、まあ、それからの借金してでも児玉さんのコンサルを受けたいって、僕はね別にね、あのコンサル生をなんつうのかな、手取り足取り助けるみたいなことはしないので、となると、まあ、この文章から受けるイメージだけで言うと僕はもう書類選考で落ちますね、これはっていう結構厳しいんですよ。僕はだってそのお金が欲しくてやってるわけじゃないんで、その自分とね合う合わない、相手も僕と合う合わないってありますし、あと本当に物になるかっていうところ、あと一緒にやっていて面白いかっていうところを見ています。だからこそああいうねいい感じでできるわけですよ。そうなんです。ですので、その辺をちょっとこう、まあね、ちょっとねマインドを変えてもらいたいなというふうに思いますね。はい、ごめんなさいね、ちょっとなんか説教臭くなって。続いて、西野さんへのツッコミが微笑ましいです。本当に友達同士の修学旅行の雰囲気ですね。そして育った環境も学歴もバラバラ、でも今志すものは今一緒、同じものを目指すには学歴とかの違いは関係ない、ただやる気持ちがあるのみと改めて感じました。集中の仕方も人それぞれなんですね。自分は BGM がある方ができるタイプですが、無音がいい方もいて自分なりのやり方があるんですね。家族への理解については本当に参考になります。自分は女性なので家事をやるとの制約もありますが、結果を出すには言い訳ができないと思っているのでそこは課題です。坂本先生の凄まじさには感服します。そのくらいやってこその結果ですよねと。西野くんがねこの中ではね唯一の20代だからじゃないですかね僕と小原さんが同い年で一番上 でその次が、まさか一つ下で、その一つ下が、坂本さんで、その下に前村かな多分で、27とかで、西野くんがいるんで、まあ変な話弟分的な年齢になっちゃいますよねそんな感じでございます。はい、続いて、今回の動画も気づけば声を出して一緒に笑ってしまいました。嬉しいですね。和やかな雰囲気の中にある皆さんの覚悟や熱意などをビリッと感じました。第2話で話されていた全てのことを自分でコントロールできる状態にするために皆さんが乗り越えてきたものは想像を絶するものだったんだなと。 とはいえ、人生を変えるのだからそれぐらいの覚悟って当然なのでしょうね。教える立場としての児玉さんの信念のようなものも聞かせていただき、自分も教える立場になった時にそうなりたい、そうならではいけないと感じました。今回もたくさんの気づきをありがとうございました。次回も楽しみにしていますとね、開業の感じも文章の何ですかね、簡潔さ、内容も完璧ですね。この方も文章上手です。いいですね、こういう文章を書ける方、素敵ですよ。はい、続いて、動画ありがとうございました。メンタークラブ期間中の取り組みについて、皆さんにこやかに楽しく話されていましたが、内容は壮絶で、特に坂本先生の入院を断る話など圧倒されっぱなしでした。やはり突き抜けた結果を残す人は行動量も突き抜けているんだなと思いましたし、自分はまだまだ甘いことを再確認できましたので良かったです。次回の動画も楽しみにしています。ありがとうございました。まあ、これね、本当になんつうのかな、もう最高峰に頑張ったレベルなんでね、まあ、これをね必ずしも、やれっていうわけでもなく、まあ、やれると思ったからこそ彼らをなんていうのかな、面接で選んだわけですので、要は一番そのやれるかやれないかっていうところも大事なんですけども、これだけやっているんだよと、で、まあ、その結果今の状態があるんだよっていうのが分かっていただければ、まあ、僕は嬉しいなというふうに思います。はい、次行きましょうかね。どうしましょうかね。まあ皆さんね、その異常体験だったりとか半端ない、ね、努力をしているんだなと、命がけの言葉、これが適当であるんだなと、いろいろありますね。うん、じゃこれかな。自分のいる世界とは全然違う場所の人たちという視点で見てきましたが、その中でも環境の違いやどのように育ってきたかのルーツを知り、選ぶことができるし違う場所と決めているのは自分なんだなと思いました。あ、いい言葉ですねこれ。うん、環境の違いやどのように育ってきたかのルーツを知り、選ぶことはできるし違う場所と決めているのは自分なんだなと思いました。どこにいても何をしても変わるのは行動と思考なんだと知りました。ありがとうございます。これすごくいいことですね。いいこと、いいことです。はい、これいいな。うん、選ぶことはできるし違う場所と決めているのは自分、どこにいても何をしていても変わるのは行動と思考。うんと、そうですね、いいいいです。回を重ねるごとに皆さんの笑顔が素敵だなと見入りました。児玉さんのノリという言葉は何度か耳にしましたが、児玉さんがおっしゃるノリと私が思うノリは意味が違うことがよく分かりました。理念や信念、ノリと集中力、コンサル生の皆様の半年間の努力の凄さ、しかも会社もしながら感服いたします。楽な人生と楽しい人生は違うという野口みずき選手のセリフを今更ながら思い出しました。そうですね、これいいですね。まあ、でもね、楽しい人生はいいですよ。楽な人生はどうなんですかね、つまんないんじゃないですかね僕はそう思いますね。やっぱその行動量のところみんな気づいてもらって嬉しいですね。前村さんの5日仕事、食事してない話や、マサさんの 2,3 時間睡眠の熊がひどかった。そうですね、最近は健康的に見えますねということで、第3話かなりね、見ている方のレベルも上がっているなと。稼ぐ方法教えろよとかね、雑談いいねよとか言ってる人たちはね、もう多分見ていないと思いますので、かなり、素晴らしい方がね、見ていただけて、僕も嬉しいなっていうところと、まあね、第1話2話、まあ、今回の3話も含めてまだね、コメントをね投稿してない方は特典かなりね、ちょっと本気で作れよという話をしたんでね、これをね受け取ってもらいたいなというふうに思います。ということでこの音声は以上です。ありがとうございます。